Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。今日はですね、何度目かにスタジオにお越しをいただくアーティストではあるんですけれども、1対1できちっとお話をするのは実はあまり機会がなかったんではないかなというアーティストを今日はお招きをしております。今日も最後まで大爆笑のトークで、繰り広げていきたいというふうに思っております。今日のゲストはこの方です。
小川トールでございます。よろしくお願いします。
小川トール。
夏が来るとあの風が吹く僕らの中をすり抜けてゆく、あなたを月夜が照らすその瞳の先に私はいない。
スーサラリーマン、俺はスーパーサラリーマン、
歌い疲れて力尽きても世界は何も変わりはしない。
The best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト小川徹さんです。お久しぶりでございます。
はい、よろしくお願いします。
お元気でいらっしゃいましたか？
はい、ギリギリ
ギリギリお元気。
ギリギリ元気で。
忙しいんでしょ小川さんも。なんだかんだ、
そうなんですよ。なんだかんだちょっと最近忙しくて、何が忙しいって別に音楽で忙しいわけじゃなくて、
は
い、
あ、そうなんですか。
普通のサラリーマン業忙しくて。
サラリーマン業の方がそうそう、あの小川さんもね、あの僕と同じ感じで、
あ、そうですね、
ダブルワークというんでしょうか。
そうですね、
2つのキャリアを、はい、こうやりながらですね、活動されているアーティストさんでいらっしゃるわけでございますけれども、
はい、はい、そうですね。
お仕事忙しいんですね。
なんかですね、出張が多くて、私今までその会社の都合上、そのお客さんの持ってる拠点が、はい、大体栃木と多摩線、多摩ですね、
はいはいはい、
多摩の方の2拠点だけしかなくて、東京のね、うん、そう、東京都ですね、
はい、
でそこの2拠点をずっと行き来するだけの10年間を過ごしてきたんですけど、うん、なんか今年に入っていきなりその全国拠点を回るっていうありがたい案件を捕まえて。
いいですね。
それは最高です。
この間札幌で被りましたよね。
そうなんですよ
僕も札幌出張が入ってて、トールさんもだからあの時札幌出張で1週間ぐらいいらっしゃってね。
そうなんですよ。
で先週危うく福岡で被りそうになった
そうそうそうそう
僕福岡出張で着いた時になんか小川さんのタイムラインでなんかあの福岡に来てるっぽいのが見えたんでひょっとしてまだいるって言ったら今東京着きましたみたいな感じだった。
そうですよね。
あれ残念でした ね。
入れ違いだったんですよ、
ね、
ただ福岡も最高でしたね。
福岡何食べましたか？
福岡はもう大体福岡っていうものを食べましたよ。その水炊き行きました。
水炊き
長浜ラーメン行きました。
いいですね。
あともつ鍋行きました。
もつ鍋ね。
であとなんだっけな、あとなんだっけな、やっぱ明太子ですね。お土産に明太子をたくさん買ってて、うん、であと何気に柚子胡椒が美味しかったですね。
わかる。あの、ね、お鍋にちょっと入れるやつとかね。
そうそうそう、細かくなくてざく切りのやつ、あれが美味しくてちょっとあれハマってたくさん、こんなに柚子胡椒いるかって親に言われるぐらい持って送りつけましたけど
でも美味しかったんですね。そんだけ
美味しかった
僕の泊まったホテルは あれでした。明太子が食べ放題でした。朝ごは
ん。どういうこと？明太子食べ放題？嘘、そんなのあんの？
朝ごはん明太子食べ放題でした。
何それ。
最高のホテルでしたね、あれは。そういう意味では
そう、明太子も、はい、あのお土産屋行ったらその明太子も十何種類ぐらいあるじゃないですか。
あります。なんか柚子明太とかなんかいろんなメーカーごとにもいろいろ違うし、
そうそう、メーカーごとにあって、
ねえ、
おばちゃんがすごい血気が良くて
確かに確かに、
これ食べてきたこれ食べてきなって全種の明太子をちょっとずつ食べた、もう明太子だけお腹いっぱい
喉からからになるやつ、
ね、
そう僕も調子乗って朝ごはんにうわガバッと思って明太子食べたらすごい昼までめちゃめちゃ喉乾いてこれあかんわと思ってたわけなんですけれども、
いや本当にね今度は、はい、あのご飯持ってきます、
ぜひぜひね
もう左手にご飯持ってあの
お土産食
お土産屋
さんもね確かにねえ、まあ、そんな、地方トークで盛り上がっておりますけれども、はい、小川徹さんをお招きをいたしました。で今回お招きしたのがこの7月に、
はい、
ワンマンライブを開催をされまして、はい、その際にですね、はい、リリースをなさったということで、はい、おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます、
エスプレッシボスピリッツ、
はい、
これはあれですか、なんか新しいコーヒードリンクみたいなやつですかね。
ちょっとエスプレッソちゃう
違うんですね、
エスプレッソちゃう
違うんですね、
それみんな言うけど
そうかそうかね、なんかちょっとお酒が入ったエスプレッソドリンク
みたいな違う
そういうスピリッツでもない、
ちょっとコーヒーから離れましょう一旦離れましょう、
これはどういう意味のタイトルなんでしょうか。
ですね、うん、その今回発売したアルバムのタイトルがそのエスプレッシボスピリッツっていうのを紹介いただいた名前なんですけども、はい、1作目がエスプレッシボワークス、
うんうんうん、
で2作目がエバーエスプレッシボ、
うん、
で今回3作目がエスプレッシボスピリッツってことで、全部そのエスプレッシボっていうキーワードを軸にして作ってます、
はい、なるほど、これはどういう意味なんですか。
そうです、エスプレッシボっていうのが、うん、あの音楽用語で表現豊かにっていう意味で、
なるほど、
でアルバムもあのピアノと声だけで作ってます、はい、全曲
サポートなく、
サポートなく、もう全部自分のピアノと自分の声だけで作ってます。
すごいですね。
だから一見シンプルな日当たりかもしれないですけど、うん、実際にはたくさんこうピアノを重ねたり声を重ねたりして、うんうんうん、でピアノもいわゆる皆さんが想像するようなメロディアスなピアノだけじゃなくて、うん、ベースドラムを表現するピアノ、打点をたくさん入れて結構タイトなリズムを表現するピアノを加えたりとか、うん、で声の方もバイオリンを意識したストリングスのロングトーンをたくさん重ねてコーラスラインを作ったりとか、ちょっとそれでいかにしてバンドサウンドやオーケストラサウンドに近づけれないのかな、そういう風にピアノと声だけでもたくさんの表現ができるんだぞっていうのを、うん、伝えたくて、
なるほど、
エスプレッシボっていうキーワードにして作ってます。
じゃあいろんな、ね、楽器の力を借りるわけではなくて、本当にもう小川さんの出す音だけで、
そうです、
録音技術を駆使して、
そうなんですよ、
作ったアルバムというですね、
はい、
うん、
別に友達がいないわけじゃありません。
本当ですか。
いや本当ですかって、ね、ちょっとでも結構ねレコーディングね一人でこだわって作ってるんですけど、
はいはいはい、
やっぱ一人なんですよ。
スタジオなんかエンジニアさんとかは
もうエンジニアも自分です。
あ、自分でじゃあ重ねつつ、
そうそう、自分で録音して
取って聞いて、孤独
そう孤独なんですよ。こういいのがピアノ取れた、いいのできた、どうって聞いても誰もいない、
誰もいない、咳をしても一人
そうそう、
コンコンコンコンコン
でなんかちょっとボーカルこういいデートが取れて、こういいとこカーンって声が出て、おーどうって聞いても誰もいないでしまいにはコーラスなんてもう聞いてもらうと分かると思うんですけど、
はい、
はふうふうとか言ってるんですよ、終盤の方は。
なるほど。
もう一人で最後の 3,4 時間ぐらい一人でこうスタジオの中ではーはーふうふう言って、だからスタジオの人あいつ何やってんだろうみたいな、
大丈夫かこのアーティスト本当に大丈夫なのかみたいになってしまってるわけですね
そうそうそう、
なるほど。でもその録音技術自体もじゃあご自身である程度習得されて、
あ、まあそうですね、一応機材も自分の機材 で、
へえ、
そうですね、
すごい、
マイクも用意して、で、うんうん、声の出し方とかその使い方とかでマイクの種類も変えたりとかして、まあこだわるとね結構こだわるんですけど、
まあ、それこそ知り合いの多い小川さんだとそのエンジニアさんとかサポートアーティストとか、
ね、ま
あ、いくらでもお願いはできたと思うんですけど、あえてそこにこだわる理由は何なんですか。
なんか、
うん、
やっぱりこう自分でゼロから生み出して100まで作ったっていう作品にしたかったんですよね、
うん、
ゼロから100まで全部自分だけっていうのにしたかったんですよね。そこにちょっとこだわりました。
それが小川徹スタイルっていうことですか。
っていうことですね、
うん、ライブではでもサポート入れたりしますよね。
ライブではサポート、うんうんうん、そのスペシャルの時では入れてます、
うん、
けどやっぱりあらかじめ撮った音源を渡してこういうサウンドでなんかこう表現を広げたサウンドにしてほしいっていうのはやっぱ注文します。
なるほど、ね、
そこは結構 あのうるさいかもしれませんね。
じゃあこう人も選ぶし、
相当選ばした
そこは、シチュエーションも選ぶしそうだからその自分で全部やってしまいたくなる衝動みたいなものをアルバムにぶつけるっていう。
そうですね、かなりありますね。
そっか、今回は、8曲入りのアルバムということで、
はい、
その中からなんと4曲もお届けをしていくわけで
ありがとうございます
ございますけれども、はい、まず1曲目はこれは風音という読み方でいいんでしょうか、
はい、
どういうナンバーでしょう。
ですね、風と音って書いて、はい、風音っていうのは造語ですね。
なるほど、なんかありそうな言葉でなあんまりないんです
よ。そうなんですよ、実はありそうでなさそうだなと思って、自分もこれで書いた時に、うんうん、やっぱ風音ってあるかなと思ってこう読み方だけ作って調べたけどやっぱ出てこなくて。
あ、ないんですね。やっぱり
やっぱ造語なんだなと思って。
うーん、
で一応テーマは、はい、自分がその昔水泳をやってたのもあって、
でその時のそうだそうだ
そうです、その時の、仲間ですね、うん、そのことを思って、書いた曲です。なんかそのもう高校もそうですけど、あ、でも中学高校とそうなんですけど、もうバカみたいに泳いでて、25メートルプールを何往復もして、
あれですね、1日1万メーターとか泳ぐんですよ。そうなんですよ、ああいう人たちって。そうですよね、
そうです、そうです。
1万メーターって10キロですよ。
そうなんですよ、もう今考えると本当アホちゃうかって。
走れるかどうかも怪しいですね。
怪しい
本当に
歩くだけで全然言うわ
結構ね。あ、もう今や無理ですか、さすがに。
今も無理だね、今は無理ですね。
そうかそうか。
でもその時はやっぱこう一つの目標があって、はい、仲間たちと本当にその目標に向かってがむしゃらになって泳いでたんですよね。
うん、
まあ、結果目標としてたあの結果は得られなかったんですけど、うん、でもなんかその時の仲間はもう仲間を超えて戦友みたいな、絆が生まれるんですよね、うん、でもちろん今でも仲がいいんですけど、はい、なんかその時の辛かった思い出ってもう一生もので今でも忘れないですよね。で多分それはみんなもそうだと思うんですよ。でふとした社会人生活を送ったり家庭を持ったりとかして、はい、なんかこういろいろ壁にぶち当たったり辛くなったりとかするかもしれないけど、でもやっぱあの時のことを思い出してあの時の辛さがあれば乗り越えられるってみんな未だに思ってるよねっていうのをちょっと伝えたくて。
なるほど、
はい、書いた曲です。
じゃあ仲間とこう共有する気持ちのことを。
そうですね、
描いたというか思い出した、はい、
そうです、
そういうナンバーですね、
はい、
お届けをしてまいりましょう。ガトルさんで風音。
静かな水面に柔らかな光が差す、やけに静かで耳が痛いくらいだね。普段は騒がしく響く仲間の声たちを優しく波打つ音色に変わっていたんだ。何も持たない僕らが肩を並べたのは偶然なのに、同じ夢を描きながら息が切れるまで走ってた。夏が来るとあの風が吹く僕らの中をすり抜けてゆく、その度僕ら立ち止まるんだ。あの日のままの澄んだ心で、今も忘れられない胸を締める過去からも、肩を掛け合ったから歩き出せたね。譲れない誓いを前に震える手を握り、頭波打つ鼓動に思いのせがむしゃらに走ってた。夏が来ればまた風が吹く僕らの中を繋ぎ止めてる、その度僕ら思い出せるさ。あの日のままの切ない記憶も、 その度僕ら立ち止まるんだ、あの日のままで。そして季節は巡り続ける、君もどこへと去ってゆくのか。その度僕ら笑い合うんだ、あの日のままの夢を追う眼差しで。静かな水面に柔らかな光が差す、やけに静かで耳が痛いくらいだね。
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けをいたしましたナンバーが小川徹さんで風音というナンバーでございました。
ありがとうございます。
水泳に打ち込まれてたんですよね。
そうなんですよ、一時期
ね、
はい、
そういう意味では水音かと思いきやそこは風音なんですね。やっぱり
そうなんですよね。
なるほど。歌詞をしっかりと聞いていただきたいところではありますけれども、
はい、
今なんかいろいろ難しいじゃないですか。スポーツ業界もこの指導の仕方とかで、
ね、
賛否両論巻き起こっているわけでございますけれども、
ね、なんとかなんとか腹
そう、
ね、
どんな気持ちでご覧になってますか、あれを。
あれは、
うん、
でもあった方が、ある程度あった方がいいかなとは思ってます。というのは、
はい、
もうそのさっきの辛さに戻るんですけど、
うん、
多分ある程度そのコーチとか先生のなんかハラスメントっていうか、もうほんと脅迫に近いっていうか、
うん、
それがないと頑張れないっていうか、
うん、
自分一人ではあそこまで頑張れないっていうか、もうやらされないとそこの限界にたどり着けないっていう、なんかイメージありますね。自分で練習してあそこまで自分を苦しめられるんだろうかって。
あ、
だけどそれがあって成長できたってやっぱ思うから、うん、ある程度こうハラスメントっていうか、なんだろう、なんかそういう圧倒的なこう高圧的な力はやっぱコーチとしては必要だったんじゃないのかなって。
なるほどね。
ただちょっとそこから先のこう試合の運び方とか、なんかその点数のつけ方とか、なんかそういうところで公平さがなくなってしまうのは、まあ当然よろしくないですけど、
まあまあね、
選手目線からするとある程度ないといけないのかなって気がしますけどね。
確かにそのね、高校野球の時とかも、
うん、
あの気温で昼間やらせるのはどうなんだぐらいの議論もあって、もなんか高校野球の歴史を根底から覆すようなところまで今年は行ってしまったような気もして。
いやでも今の暑さはね、本当しょうがないと思うんですけど。
しょうがない。だから、まあ、それで健康を害するようなことがもちろんあってはいけないんですけど、うん、紙一重じゃないですか、その体の成長と多分、
あ、確かにね、
健康を害するところってね、うんうんうん、だからまあどうなんだろうなっていう気はしますけど、うん、まあ、ある程度は必要だっていうのもちょっと聞いて安心する部分もありましたけどね。
まあ、その点水泳部は本当夏関係なかったですからね。
確かに
もう冷たくて気持ちよくてしょうがないみたいな。
そっかそっかでもやってることはもう苛烈な運動ですからね。
そうそうそうそう最初だけ気持ちいいのは最初だけ
ねえ、じゃあ何時間ぐらい泳ぎ続けるんですか、その1日の練習量で言うと。
なんかね、もうね、思い出す本当ね、なんかこの辺がムカムカしてきますけど。
あ、そんなに
胃がこうなんか2部練があって、
はい、
午前練と午後練があって、
はい、
一番きつい時だと8000とか、
1万6000ってことですか。
1万6000、
8000ってだって普通、
そう、8000だと。でもその時はもう多分今そんなに多いじゃないと思います。当時は結構若干そのスポコン的なのがあったんで、
はいはいはいはい、
でもう今は8000も泳ぐと選手の集中力切れちゃうから、
うん、
日体大のコーチもそこまでやってないらしいですけど、
うん、
でもやっぱやってる時は8000、まあ普通で2部連だと8000、4000
か。
もう本当
その3時間ずつぐらいですか、泳いでる時間。
そうですね、3時間ずつぐらい。いや本当で、だいたい土日なんですよね。
はいはいはい。
で土日に2部連があって、まあ当然平日は授業があるから2部連なんてできないんですけど、うんはい、まあ平日はだいたい4000、5000ぐらいで、あの授業が終わって。
それでもすごいな。
いやもう本当すごい、今もすごいなと思って。だけどやっぱ土日が怖かったです。
まあね、
その2部連がきつすぎて
最後まで耐えられるだろうかっていう、
もう土日が怖くて怖くて、で一番怖いのはあの冬休み春休み。
あ、そっか、ずっと毎日にぶれんな感じなんです
か。毎日にぶれん。
うわ
もう休みが本当はもうみんな遊びほうけてるから、周りのやつらはなんか何しようか、旅行行こうか、カラオケ行こうぜみたいな、なんかこうなってる雰囲気の中、もう俺だけどんよりしてて、やだ春休み。もう夏に試合がたくさんあるから、うん、そこで一番伸びる時期って冬休みなんですよ、春休み。もうその時は本当バカみたいに動かされて辛かった。
その経験が今のピアノへのこだわりに
あのピアノへのこだわりにあるかどうか分かんないですけど、
あるかどうか分かんない、
根性はあるかもしれない。
まあそうですね、ちょっとやそっとではへこたれない。
へこたれないですね。
え、じゃあもうその頃はピアノの練習なんかできてなかったわけですよね。
あ、でも水泳やってピアノやってました。
やってたんすか。
やってました。
だってもう疲れ果てるでしょ、そんなに泳いだら。
ただピアノやっぱやりたかったんですよね。必ず1日2時間はやろうと思って、終わって帰ってきてやっぱ夜やってましたね。
ピアノ2時間
やってました。
毎日
毎日やってました。
じゃあもう何ですか、いわゆるその高校生がやってるような恋愛とかデートとか。
ナイスナイスナイス。
みんなでカラオケとか。
ナイスナイス。
ふわ、
たまに水泳部員と練習が早く終わった後に、はい、一回ちょっとカラオケ行くみたいな。だけど1時間歌ってもみんなヘロヘロになってるから、よし帰ろうっつって、もうただカラオケをするっていう行為をしたいだけっていう。
いやそれから考えたら今まあ楽になりましたよね。
まあ本当ね、世の中本当ね、娯楽が多いでも高校の時も、高校の時も、はい、絶対大学になったら遊んでやると思って、
はい、大学で遊べたんですか。
大学遊びまくりました最悪です。
高校までだったんですか、その選手としてやってたの。
もう大学入ってからもう全然もう。
なるほどね、
最悪です本当。
だって受験勉強もしてたわけでしょ。それで
受験勉強してましたね。でもまあ受験勉強もやっぱあんまできなかった感ありますけどね。
まあそんだけやってりゃね。
ただ高3の夏で、はい、やっぱスパッとなくなるんで、
まあ、あそうか、
試合が
それで引退ですもんね、
うん、そっからもううわーっと追い上げたって感じしますよね。
そんだけでも打ち込んでた時間と体力があれば
そうですね、
出たわけですね。
勉強なんてもう全然みたいな。
確かに。
まあでもやっぱ大変でしたね水泳は。やっぱこれをもういつでも逃げれたんですよ正直。
そうでしょうね、
いつでもやめることができたんですけど、ただここでやめるともうずっと水泳に打ち込んでたから何もなくなっちゃうなっていう怖さがあって、まあ、ここまでやったんならもうとことんやったろうみたいなと思ってやってましたけど、まあ大学生活は本当
その反動で
もうひどいもんでした
ねどんなことをされたのかというのは、リスナーの方のご想像にお任せをいたしますけれども、
はいはい、
その結果今こういう小川徹さんがあるということでございますので、
はい、その通りでございます。
ぜひとも皆さん小川徹さんをね、まあ、ライブを見に行っていただければどういう方かというのもよくわかると思いますし、
はい、よくわかります、
はい、そんな小川さんを今日はお招きをしております、
はい、
続いてお届けしてまいりますナンバーが月が鳴く夜という曲、はい、これなんか、はい、バラードっぽいタイトルです
けども、これはそうですね、うん、まさにバラードなんですけど、うん、なんかですねこの曲がその女性のお客さんに多分一番人気じゃないかなっていうぐらい評判が良くて、うん、でこの曲ができた発端を話すと、うん
はい、
私が小川徹子さんという方に、
はい、
楽曲提供を提供した曲でございまして、
それはお知り合いの方なんですね。
それはね、知り合いなのか
お知り合いなのか
親戚なのか
親戚なのか
同一人物なのか
そこ言うんやなるほど、はいはい、
アートリオンっていう西尾区のアートリオンっていうお店に、
なるほど、
年に2回ぐらい現れる
徹子さん、
小川徹子さんという方がいらっしゃいまして、
はいはいはい、なんか徹子さんみたいなね、そういう感じの系列の徹子さんっていうのがいるんですね
徹子ではなくて、
徹子ではないんですねあ、そうかそうかなるほど。
で 小川徹子さんと仲がいい世田谷ポスリーヌさんっていう方がいまして、
はいね、
それも世田谷ポストさんの
お知り合い
知らなのか親戚なのか同一人物なのか、
まあ、はたまた彼女なのか
彼女なのか、うん、ちょっとあの存じ上げないですけど、
なるほど、
その小川徹子さんと世田谷ポスリーヌさんのツーマンライブが西荻窪アートリオン
になりまして
、で、はい、2人でドレッシーに
着飾ったんですか、
着飾ってで昭和歌謡を歌うっていうイベントがあったんですよね、
はい、
ただ小川徹子さんは、うん、昭和歌謡の楽曲はなくて、
はいはい、
やっぱそのイベント用に昭和歌謡の曲を作ろうと思って、私小川徹子に向けて、
うん、
その昭和歌謡風の、エッセンスを
なるほど
取り込んで作った曲なんですけど、なんていうんですかね、女性目線の、
うん、
まあ、もちろん小川徹子が歌うんで女性目線で歌詞を書いてます、
うん、
でちょっとその昭和歌謡風ってことで言葉も文語体というかちょっと昔 の、 言い回しとかを取り入れてるんですけど、
なるほど、
なんかこう女性 の、 男性を一途にこう思い続けるっていう切なさを超えてさらにそれを一途に思い続けるなんか強さみたいなのをちょっと表現できればいいかなと思って提供した曲でございます、
うんうん、なるほど、あ、そういう意味ではなんかこう実体験で、
はい、
前の彼女がとかそういうことをちょっと期待してたんですけど、は
い、そうじゃないですね、
そうではなくて、はい、小川徹子さんに向けた、
はい、
なんというか一つ、
はい、
演出というか、
そうですね、
そういったところも含めての曲なわけですね、
はい、
お届けをしてまいりましょう。小川徹さんです。月が泣く夜、
夜空の海に散りばめられた雲の中溺れる月、今宵の月は泣いて見えます、私の心泣いています、住み慣れた街あなたと歩く、思い出の店今日もにぎわう、握ったその手そっと振り払う、あなたとはもう今日でお別れ、遠く遠く霞む光に思い寄せて、頬を伝う涙も感じない、あなたを月夜が照らすその瞳の先に私はいない、あなたを好いていました、叶わる想いだと知っていました、からいくつ季節を重ね、思いを重ね過ぎたのでしょう、今宵の月も泣いて見えます、私の心泣いています、住み慣れた街あなたはいない、思い出の店今はもうないけど、あなたの香り思いそのまま色鮮やかに忘れえぬまま、淡く淡く滲む光 りに思い寄せて心えぐる痛みも感じない私を月夜が照らす限りある刹那に限りない慕情あなたを好いていました叶わぬ思いだと知っていました。その瞳の先に私はいない。あなたを好いていました。叶わぬ思いだと知っていました。さよなら今宵で、さよならあなたのぬくもりも今宵で、さよなら。あなたを好いています。今宵のあの月も泣いて見えます。あ
その日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーが小川徹さんで月が鳴く夜というナンバーで
ございました
。
はい、ありがとうございます。
徹子さんに提供された、はい、徹さんのそうです。ということで
一応アルバムは私が歌ってます。
なるほど、
はい。
まあ、小川さんもさまざまな舞台に立たれているんですけども、直近で言うと、はい、10月の26日に、はい、阿佐ヶ谷の、はい、阿佐ヶ谷ですね。
阿佐ヶ谷ですね。
阿佐ヶ谷ジャズストリートに出演をされるということ で、
は
い、
そうですね。一応その阿佐ヶ谷ジャズストリートって阿佐ヶ谷の街で、はい、あのメインステージがあって、でそこであのいろんな会場も別にあって、うん、街全体が、はい、あの音楽のイベントになろうっていうのをちょっと掲げてる日なんですけど、うん、メインステージじゃなくてその中 の、 そのジャズストリートのイベントに参加してる店舗でサンダルキッチンっていうお店がありまして、はいはい、そこで、もう貸し切りワンマンライブという形でやらせていただきます。
なるほど。
ただ自分のワンマンライブじゃなくて、うん、もう一人あのスペシャルなアーティストを用意して二人でのコラボワンマンって形なんですけど、
スペシャルなゲスト、
それがですね、はい、もう私この人女性シンガーソングライターで最強なんじゃないかなと思う方がいて、フラニさんって方なんですけど、はい、もうフラニさんと鍵盤2台、88件の鍵盤2台並べて、
あ、ダブルでやるんですね。
ダブル鍵盤で、でセッションありコラボあり、うん、っていう、もうフラニさんがもう私の100倍ピアノ上手いんで、もう何でもできちゃう人なんで、なのでもうその日限りの、音とかそのサウンドもそうですけど、そのメロディーが生まれるのもすごい私楽しみにしてますし、うん、なんかその日限りの、 セッションをしたいなと思ってますね。
じゃあ即興的なものもありつつ、
もうかなり多いです。
ああ、なるほどなるほど。まあそれはもうお互いにこう実力があって尊敬し合うアーティストだからこそ、
まあそうですね。そうですね。ちょっと信頼度はかなり高いですね。
あの素晴らしいアーティスト2人がじゃあ、
はい、
阿佐ヶ谷ジャズストリートで、
はい、
共演をされるということでございますので、はい、サンダルキッチンですかね。
はい、
という会場で、ぜひとも10月の26日金曜日ですね。はい、
金曜日です。
夜ということで大丈夫でしょうか。はい、こちらもぜひお越しをいただければというふうに思います。
よろしくお願いします。
チケットはどういうふうにすればいいでしょうか。
チケットは発見しないんですけど、はい、私のホームページの方から予約できます。小川通る小さい川の徹夜の徹ですね。私の小川通るは、はい、その3文字で検索するとあの私のホームページあの引っかかりますので、はい、そのライブ一覧のところから予約できるようになっております。
スーパーイケメンの小川通るさんの写真がバンと出てまいりますので、
やめてください。
ぜひとも皆様お越しいただきまして、ライブ会場に行って、小川通るさんどこですかってやってみていただきたいな
そのネタ振り待ってます。そうそうそう
小川さんどこですか、今日来られてないんですか
小川通るです。お客さんが協力したんですよちょっと待って、みんなでラジオ聞いてきたら
もう一人の小川さん どこですかみたいなね、なるかもしれないですけども、お届けしていければというふうに思いますので、10月の26日ぜひともお集まりをいただければと思います。続いてスーパーサラリーマンというナンバーをお届けしてまいります。
はい、
これも小川さん自身の曲。
そうですね、
うん、
はい、これはですね、まずスーパーサラリーマンっていうタイトルが先に来まして、
ほう、
で同期と会社の同期と飲んでたんですよね、
はい、
もう何年前か、もう5年ぐらい前ですかね、うんうん、会社の同期と飲んでて、まあその頃ぐらいからもう結構キマタクとしてもそうなんですけど、あの本格的に音楽活動やってました、
はい、
でサラリーマンも引き続きずっとバリバリやってたんですけど、
うん、
そんな自分を見て同期がお前はスーパーサラリーマンだ、
うん、
はっと思ったんですけど、
うん、
お前はスーパーサラリーマンなんだからスーパーサラリーマンって曲を書いてみろなんだその悪ノリはと思って、
飲みながらですよね。
飲みながら
ですよ。なるほど、
ね、
うん、
なんだこいつすげえ無責任だな、いいよじゃあ本当に作ってやろうと思ってまあそれできっかけで作ったんですけど、
うん、
まあ多分でも今ではそいつに感謝してますけどね、なんかこう
ネタもできつつ
ネタもできつつやっぱこう二足のわらじ、
うん、
そのサラリーマンもやりつつ、はい、音楽活動もしつつ二足のわらじでやってるっていうことについてやっぱ考える機会を与えてくれたっていうか、
うん、
であんまり二足のわらじっていうイメージないんですよね自分の中では、
うん、
どっちもどっちのプライドがあります。仕事は仕事のプライドがあります、うん、音楽は音楽のプライドがあります。自分の守るべきものがあります、うん、目標としたいものがあります、達成したいことがある、
うん、
それって多分もちろんノービーさんも一緒ですし、うん、その世の中生きてるサラリーマンもミュージシャンも多分一緒だと思うんですよね、
はい、
でそれが理由でもう一歩やらないっていうのは理由なんないなと思ってて、
うん、
やりたいことがあるんだったらその時に小さい頃から思ってたり、
うん、
今でも夢に思ってることがあったらとことん向かっていくのが、
うん、
やっぱ人生を青春一生青春として過ごすんだったら、
うん、
そこに意義があるんじゃないのかなって、
うん、
でさらに言えばそれを理由にそれをないがしろにしたくない。
なるほど。
なんか逃げたくなかったんですよね。
仕事が忙しいからアーティスト活動はちょっと
そうです
みたいなこともしたくない。
そうです。
両方しっかり
両方しっかりやりたいというか、
もう
そうなんですよ。やっぱ梅さん分かると思うんですけど、うん、なんか言い訳にしたくなかったんですよね。逆もしかりですね、
うん、
そのミュージシャンがやっぱミュージシャンをやりたくてその生活を安定したいから仕事をしたいって思えば別にそれは全然それをやっていいと思いますし、うん、ただやりたいことにやっぱ誇りを持って、
うん、
でそこに素直に向かっていくのは無限可能性としては無限大じゃないか、
うん、
なんか制限をしたくなかったんですよね。でそれをやっぱ伝えたくて、
うん、
で書いた曲なんですけど、
うん、
曲調はなぜかラテン系です
ちゃんと落としどころもありました。今の話は素晴らしい。何回かやってきたんだろうなっていうところだったけどお届けしてまいりましょう。小川徹さんでスーパーサラリー。
朝七時につき流しに飲まれ、朝八時会社のゲートに滑り込む。
朝9時筋通る間に終われ朝10時会議止めるに立ち向かう安定していると「あなたは言うけど」「あの日に誓った」「プライドをかけて働く日々」「翼なりも」8時外部ハウスに滑り込む夜9時疲れを忘れ歌い夜10時次のリハへと向かう楽しんでばかりとあなたは言う命を燃やして歌う日々翼サラリーマン俺は翼サラリーマンいつか夢見た笑顔のためなら嵐に負けず荒波にも負けずあの日描いた守るものがあるなら俺はもう二度と俺をやめたりしない翼
トールさんでスーパーサラリーマンでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン、
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard.
のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからケイズーラジオ DJ カリーンです。ハワイは相変わらずの夏なんですけれども、デコレーションで秋を感じています。10月は楽しいハロウィンイベントがアラモアナセンターでも開催されます。31日の夕方、バンズ&ノーブル、ビッグアイランドキャンディーズ、ヒロハッティ、メイシーズ、スワロフスキーなどを含むアラモアナセンター内の50を超える参加店で 仮装した子どもたちにお菓子を配布します。ハロウィン当日はハワイにいたらぜひアラモアナセンター探索にお越しください。参加店は窓に Trick or Treat こちらでどうぞとサインを掲げています。またアラモアナセンターでは10月31日まで期間限定のゴーストバーがオープンしました。オアフ島に4つある一力鍋を経営するオーナーと毎年売り切れの人気お化け屋敷ホーンテッドプランテーションを経営するオーナー2社のコラボレーションによるバーで、店内はハロウィンテーマで装飾されています。バーでは顔のない女性フェイスレスレディやキラークラウンなどユニークな名前が付けられた9種類のカクテルが用意され、7ドルから12ドルで楽しむことができます。また台湾発の大行列の人気アイスクリーム店で、日本の表参道大阪名古屋に店舗を構えるアイスモンスターが11月中旬にワイキキにオープンする予定ですが、そのアイスモンスターもオープンに先駆けてゴーストバーでアイスクリームを販売するそうです。今年もハロウィン、ハワイは賑やかになりそうです。ケーズラジオカリンでした。マハロー。
The best variety of the music of tomorrow DJ Nobby's Tokyo Life。 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けをしたナンバーが小川徹さんの新譜エスプレッシボスピリッツからスーパーサラリーマンというナンバーでございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。 DJ のビース東京ライブには名物コーナーがございまして、
おっと
ノビーに聞けというのがあるんですけども、
お
ー、今まで散々私1時間インタビューをさせていただきましたので、はい、逆に小川さんの方から僕に一つ質問を投げていただきまして、
はい、
その質問に僕は回答拒否権がないと、
はい、
何でも答えないといけないというコーナーでございます、う
ん、なるほど。
はい、全く打ち合わせなしで今、目線が泳いでおりますけども、
うん、
小川さん
泳いでます、はい
はい、何しましょうか、うん、何でも大丈夫です、
はい、ノビーさんはたくさんのアーティストと、
はい、
多分お知り合いになられて、はい、それで、このスタジオに来て一緒に DJ ノビーの番組として、
はい、
出演して、まあ、出演者誘って、
うんうん、
番組続けてると思うんですけど、
はい、
一体ノビーさんの知り合いをそうカバーしてるアーティストの範囲って、
はい、
なんかジャンルも含めてなんかどういう人からどういうとこまで支えてるのかなって。
支えてる、
うん、支えてるというか、まあ、カバーしてるというか、
うんうん、
やっぱあれなんですか、アコースティックミュージシャンが結構多いんですか。
アコースティックミュージシャンから入っていて、まあ、その紹介のしやすさとか、あと、はい、まあ、リスナー層から考えても、
はい、
リスナー層はできるだけ結構比較的年齢層上の方が多いんですね。
あ、はいはいはい、
コミュニティ FM 特になんですけれども、そう考えるとあまりこうバンドサウンドっていうものはちょっと刺さりにくい部分もあって、
あ、なるほどね。
だからそのロックっていうよりもポップスから弾き語りのところ、アコースティックのところが多いかなとは思う、
はいはい
はい、あとジャズ、あ、
はいはい
はい、
あ、ジャズだとどういう方が。
ジャズってミュージックっていうお二人とかはここに来てたりとか、そんな大御所のジャズの方が来られるっていう感じではないので、
あ、なるほど、
若手のジャズミュージシャン、ジャズ の、まあ、系統の、
あ
と大和田圭さんとか事務所がそっち系の方々が来てくださったりとかっていう感じですね。
そうか、
だから、まあ、そういう意味では結構広げていただきました。いろんなアーティストからつながって、
うんうん
うん、最初は本当にそうですね、弾き語りから入ってて、
うんうん、
僕もそうですね、なんかそういう意味ではライブに行くっていうことをこの5年前までしてなかったんです、ほぼほぼ、
はいはい、
初めて行ったライブがライブっていうかライブ会場がブルーノートだったりしたんですよ。
あ、はいはいはい、
何千人もの人でドームで音楽を聴くっていうのがよく分かんなかった。今でもよく分かんないんですけど正直、東京ドームのライブとか行ったことないんですけど、
うんうんうん、
未だにね。でも少人数でこういいアコースティックのライブを聴くっていうことの良さがやっぱり、分かり始めてこの番組を始めたっていう感じなんで、というわけでラストのナンバーでございますけども、
はい、
グッナイという曲、
はい、
まあ、これお休みっていう
意味
だと思いますけれども、どういうナンバーでしょう。
ですね、まあ、このアルバム出す前からですね、結構大体のライブの最後で歌わせていただいてる曲なんですけど、
はい、
全てのミュージシャンを代表して言うわけじゃないですけど、全然そんなおこがましいことはないですけど、うん、やっぱりそのノビさんが見初めたアーティスト、もう芯があるアーティスト、うん、 何かこう一個心の真ん中にある芯を伝えたいアーティストってやっぱ一貫してて、うん、でそれがゆえでステージに立ってる、うん、で音楽っていう媒体を通して人間を表現してるなと思ってるんですよ、うん、でそこにこう人間味があって、で命があって血が通ってて、それが我々の使命であって、うん、でそれでお客さんに求めるものっていうほどでもないですけど、うん、そうあってほしいなと思うのは、何か一つでも持って帰ってもらって、でそれが心のフックになってもらって、でそれを持ち帰って帰りの電車に乗って何度も反芻してもらって、でそして家に帰ってお風呂に入ってベッドに眠りにつくと、うん、でそれがきっかけで何か力になって、次の日朝起きて、うん、それがその日生きる力になってくれればいいな、
うん、深いナンバーでございます。最後に、まあ、小川さんの、ね、その活動の根本に関わるような信念というか、はい、そういったところを表現したナンバー、お届けをしていきたい、グッナイトというナンバーで、グッナイですね、グッナイで、はい、今日はお別れでございます。今日はですね、お届けをしたトーク以外にですね、ダウンロード版だけのおまけトークというのも実もありまして、はい、ホームページで来週、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜日の午前0時から公開をさせていただきます。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちをいたしております。今日のゲスト、小川徹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
笑顔が輝くこんな夜は、この歌がよく似合うあなたに出会えて、私になれた思いにあふれる、こんな夜はこの歌がよく似合うあなたに出会えて、私になれた一人たくさんの痛みに耐え、そして一人泣いていたね。弱さを見せるのは怖いよね、それは私もあなたと同じ。歌い疲れて力尽きても、世界は何も変わりはしない。でもあなたが笑ってくれるから、私は私でいられる。明日が怖くて眠れない夜は、この歌を思い出して、光を見失って、眠れない夜はこの歌を、グッナイグッナイ、そばにいるよ、グッナイグッナイ。明日が怖くて 眠れない夜はこの歌を思い出して、光を見失って、眠れない夜はこの歌を思い出して、涙が溢れて、眠れない夜はこの歌を思い出して、答えが欲しくて、眠れない夜はこの歌を。Good night, そばにいるよ。 Good night, good night, 僕はそばにいるよ。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。
よーしゃべりました。今日
よーしゃべりましたね、
小川徹さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、やっぱりあの前ね出ていただいた時もちょっと話しましたけど、
うんうんうん、
どうしてもあのお互いサラリーマンやりつつみたいなところにね、うんうん、あのフォーカスがいってしまうんですけれども、うんうん、なかなかどうですか、体力とかってついてきますか、正直なとこ。
体力ねもう本当著しく減少してますね。
そうですよね。
ね、分かりやすいところで言うと、もう22時以降のラーメンきついっす。
そっち仕事ちゃうやんさ。いやでも僕もあの飲んだ後の麺類は翌朝に直で答えますね。
そうそうそう。
もう気持ち悪いのなんのって。もう
あんなに好きだったのに。
うん、もうダメです。だから最近食べてから飲むようにしてます。
ラーメン。ああ、うん、それか。それだ。
1軒目と2軒目の間にラーメン入れます。
もうね、それこそのびさんと入れ違った福岡出張、
はいはいはい、
もうやっぱこう行くメンバーは若い人もいるんで、うん、ね、長浜ラーメンあるじゃないですか、
す
一蘭あるじゃないですか、
ありますね、
ね、行かざるを得ないじゃないですか、
行かざるを得ない、ね、
替え玉しざるを得ないじゃないですか。
それは分からへん
あれ本当ね、びっくりした。あんなに行けないもんかと思って。
いや結構無理でしょ、気持ち悪くなりますね。
そうそう、
次の日の仕事に確実に応えるんで。
昔はな全然大丈夫だったのになと思って。
もうお酒が無理ですね。
あ
思ったほどもう飲めない。
ああ確かにそれはわかるかも。
なんかね、家帰るまでの記憶は俺あるんです、そこまではなくさないんですけど、うん、まだ家帰ってからどうやって寝たか覚えてないですね。もうふっと気が抜けるんだと思います多分。
それはいい方ですよ。
あ、そうですか、
はい、
どうですか、どっから記憶ないですか大体。
私あの昨日板橋でライブだったんですけど、
はいはいはい、
板橋の埼京線から、うん、中央線に乗り換えるんですけど、
うん、
その中央線に乗り換える間の記憶ないです歩きながら寝てて、
やばいっすね。
歩きながら寝てて、ね、歩きながら寝てることにハッて起きて気づくみたいな。おお、今
怖
い。いや怖い。
下手したら事故しますからねそんな。
そうそうそう、まあ一応ホームじゃないですけどね。
まあね。
その地下の乗り換えですけど。
気つけてくださいよ。
そうそう、これ危ねえなと思って、これ本当危ないと思
う。うわ、なんか。
ていうか
襲われたりとか。
そうそうそうそう、ね、ね、危ないのもそうなんですけど、
うん、
あ、もう一個ライブして、もうちょっと飲んだだけでこんなに終わってんだと。
そんな飲んでないんですか。
そんな飲んでないですね。まあ言っても 3,4 杯飲みましたけど。
まあまあまあ、じゃあ普通の
ね、
うん、
それこそね、西荻のアトリオンでライブやってる時なんて、ね、
ずっと飲んでるでしょ、
ね、10杯15杯言ってましたけど
行き過ぎや、ね、どう う考えても行き過ぎ。じゃあもうやっぱりこう体調によってね、随分
そう、
そっちも左右されるの、すっごいわかります、ね。いつもやったら絶対大丈夫やのに、なんで今日こんなに酔っ払ってんねやろみたいなのがやっぱりありましたもん。おかしいなーっていうのはなんか、ね、酒の質のせいにしたりしますけどね、今日のウイスキーはあかんかった。
でも飲みさんだとやっぱ酔っ払っちゃいけない飲みとかあるでしょ。
ありますあります、
ね、
お母様あるでしょ。それ
ありますあります、うん、あります、
はい。
ね、そこで酔っ払った時に焦りますよね。
焦ります、あどうしようってなるんですけど、僕でもあの会社関係仕事関係の飲みは基本的にビール以外絶対飲まないです。
あ
ひたすらビール、
うん、
だったらある程度こう胃の大きさの容量制限が入るじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからこう飲めるペースにも限度があるから、うん、まあそこまでならないですね。
確かにビールだったら酒の種類あんま問わないですからね。
そうなんですよ。
じゃあそういうウイスキー系とかと焼酎系だと、うん、やばいやつマジやばいですから、ね、
やばいですマジやばいですよ。そうだからハイボールとかも同じようにまあええかなと思うんですけど、うん、ほんまにそれ書くかみたいなあるじゃないですか。
確かに
大丈夫かそれみたいな、
あー怖い怖い、
なんか色付きのなんかじゃないみたいな、なんかそういうの結構あるんで、ね、やっぱりビール、
うん、
ビールは裏切らない、特に瓶ビール
ね、うん、確かにビールだねまだね、
うん、
ただビールもねダイレクトにこうお腹にきますんで、
そうです ね、 だから、まあ、あのカロリーは気にしつつも、
うん
うん、だからビールも結局2時間飲んだとして、まあ、4、5杯飲めたらええ方ちゃいますけど、そんな飲めないですよ ね。小川さんもっと飲めるか。
いやー昔は言ってましたけどね、今ちょっと分かんないな。
今あの妙にビールだけ安い居酒屋とか増えてきてるじゃないですか。
あ怖い怖い怖い怖い怖い。
生ビール190円みたいなところ、
うんうんうんうん、
ちゃんとしたビール出てくるんですけど、うんうん、まあ、料理が妙に高いみたいな。
あそうそうそうそうそうそう、どっちかね。
そうどっちかなんですよ、
うん、そっちだったらまだいいけど、
うん、
料理も安いとちょっとやばい。
まあそういう店もありますね。それほんまにビールかみたいな、
そうそうそうそうそう。
ありますけど、だからいい世の中にはなってきましたけどね、やっぱりもうそろそろ体のことも考えないと。
本当
健康診断行ってます？
行ってます行ってます。
人間ドック。
一応行ってます。
大丈夫ですか？
あのまだ結果来てないです。
まあ、
怖い。なんか会社的に35歳以上は、
う
ん、
あそうかそうか、
人間ドック受けなきゃいけない、まあ、義務になってるんですけど、
はい、
最近怖くてオプションとかつけるんですよ。
何あの胃カメラとかですか？
胃カメラはもともと入ってて、うんうん、なんか腫瘍マーカーとか。
ああ。
なんかオプションで1万円払うと、
はいはいはい、
それも検査してくれるっていうから。ちょっとなんかそれを心配するようになってきた。
東洋さん今いくつなんで、あ、興奮してます。
あ、大丈夫です。39です。
39。あ、はい、そうか。もうそうですね。何があってもおかしくない年齢ですもんね。
もうなんかね、あれですよ。あの財布に診察券増えました。
何かに行くんですかそれ。
なんか内科とかもそうだし、はい、整形外科とかもそうだし。
へ、
最近あのね、あの頚椎ヘルニアになりまして。
あらあらあら。
で。あの痺れるんですよね。
あらあらあら。
今は治りましたけど、一回こう寝違えたきっかけでなんか首痛えなと思ったら、だんだんだんだん肩が痛くなってきて、だんだんだんだん腕が痛くなってきて、
わわわわ、
指にくるようになってきて、
それはダメだ。で仕事にならないですね。
それがその来た日が、ワンマンの2日前だったんですよ。
うわ
これやべえと思って。
やばい。
ちょっと焦りましたけど、その時は鳴り始めだったんで、うん、まあ大丈夫だったんですけ ど、
なるほど、
そっからと結構どんどんひどくなっちゃって、だからノビーさんとあの札幌で一緒に飲んでる時は、
はい、
あの結構ピークでしたね。
あそう、あなんか言ってましたね、なんか痛いんですよ、
ずっとしべて痛いな痛いなと思って、
その割に飲んでましたね。
ごまかすために飲んでました。
あ飲んで忘れるんです。一番あかんやつやんそれ。そうなんですね。
そうです、
いやもうね、こういうトークをする自分になってしまったかそろそろっていう
ね
感慨深いですけどね。
ただなんか盛り上がるんですよね。
盛り上がる。分からんやろお前、分からん、若造には分からんやろって思いながらね。
そうそうそう、
いや楽しいな。
なんだっけな、なんだっけ、20代の頃は酒の話が多くて、
はいはい、
30代の頃は昔の武勇伝が多くて、
うん、
40代になると病院の話が多いと。
50代60代はもう押して知るべしですけどね。確かにな、
誰かが言ってたな。
確かにもう50代60代になるとまたあの子供が喋ってくれへんとかそういう話も多くなってくるんでしょうね。
あ
親の介護とか ね、
あと年金とかね。あ
年金ね、
結構そういう話多く
なってきて、そうだわ老後、うん、もうトールさんなんかあれでしょう、老後に備えまくってるんでしょう。なんか
いやそんなことないですよ、あかんすよ、
あんなことやこんなことして、
いや
ねえ、
いやでもね、この ご時世ね、本当に考えないとね、怖いですよ ね、 いや、
まあ、ね、どうなるか分かんないですから ね、 ね、
本当にどうなるか分かんない。
なんかね、あの友達と話してるともうそういう話も出てくるんですけど、
うんうん、
死ねればまだいいよねっていう話がやっぱり70、80ぐらいで、
うんうんうん、
100、120まで生きちゃった時が怖いっていう。
そうそうそう、怖い怖い、
そう、うん、今の医療って逆にこう簡単に死なしてくれないですから、うん、ねえ、ね、
人生100年計画っていう、
うん、
定年は60でしょ、
うん、
どうすんのと思って、
本当に100までなんか行きたくないですもん僕正直
だいたい40年を満足に生きるだけの貯蓄ができるかって、
うん、無理でしょそんなことだって。
無理でしょ
う
ね、
うん、物価も上がっちゃうんだしだって、
もうでもあの政策自体がね、どんだけ国民に金を使わせたいかっていう、
100年、そんなことないな、そんなことないな、
そんなことないですね、
うん、もうさっさとさっさと、
ね、
うん、孫の顔見れたらいいですもん
迷惑をかけずに行きたいですね、
うん、そう、本当そこです ね、
ね、そこそこ、うん、
だから本当に あんたもうそろそろやばいよって言われ始めたら、なんか水泳とかそろそろ始めてみようかなと思いますけど高血圧がとか言われ始めたら、じゃあちょっと今日から泳ぐかみたいなね毎日1万メーター泳ぐみたいなことやってみたら
1万は無理だ
無理です
あれは無理だ
僕もでもほんまにプール毎週行くんですけど、200メーター泳いだらもうしんどいですね。
ああ、のびさん水泳やってた？
全然やってないです。
あ、
素人です。
でもそれで200は結構大変かも。
200はしんどいです、
うん、歩いてんじゃないですよね。泳いで
ますね。もう足つかずに200。
ああ。
もうやっぱりしんどいですね。
25メートルプール。
25メートルプールで。
でも自分とかは楽に泳ぐ泳ぎ方知っちゃってるんで、
うん、
だ200だとちょっと足んないんですよね、多分。
なんかコツっちゅうのがあるんだろうなとは思うんですよ。
あるんですよ。
僕もあのクロール100クロールやって100平泳ぎみたいな感じで泳ぐんですけど、いつも、
うんうんうん、
200クロールはやっぱ続かないですもんね。
うんうんうん、うんうん、いや全然いいと思いますよ。
ね、
全然いいと思います。
今ちょっとね、小川さん勝ち誇ったような顔しましたよ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
百かこいつみたいな。
いやいやいやいやいやいやいや、全然そんなつもりないです。
でも小川さんあれでしょ、一般のプールなんか行ったらもう前の人が突っかえて嫌でしょ。
ああ、まあ
普通のジムのプールとか行ったら、
まあまあそうですけどね。でもあの、それでも早い人いますからね。
まあ中にはね、
バリバリ早い人いますから。
え、もう全く今泳がないんですか、プールでは。
絶対泳がないですね。泳ぎたいんですけどね、
時間ないんですね。
時間が
ね、
もう全然。そのしかもこう今年はありがたいことに結構制作のお仕事結構いただいてて、で年内にですね、何曲、20曲ぐらいか、20曲ぐらい結構作んなきゃいけなくて、で結構そういうのも多くてですね、なかなか時間取れないですよね。制作とかなっちゃうとそれこそ人様に提供する曲
も、まあそうですよね、中途半端もできますもんね。
そうですね、本当に夜中2時3時までこうカタカタカタカタやってるのザラですからね。
でそっから次の朝7時にまた仕事でしょ。
そうですね、それで泳ぎに行ったら本当ね、プールで本当死んじゃいますよ ね
睡眠不足のプールはマジでやばいらしい
ですから、ね、やばいです、やばいです、ね、不整脈で本当死んじゃう、ね、
うん、ちょっとね、僕も気をつけなあかんなと思いますけども、
うん、
まあそんなこんなでもう10分以上
お健康トークで
健康トークで、まあ、あのこれからもお互い健康で定期的に
本当です ね、
あの番組をできればなというふうに思います、
はい、
今日は中秋の名月の日に撮っております。もう月さんはこっちの方向には見えないかな。
あ、早い。
そうなんですよ、もう登
っちゃいましたね。いなくなっちゃうの早い。
そうそうそう、
でも本当綺麗に見えてましたね。
見えてました、
ね、
またこのスタジオにお越しいただければと思います。
はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しくおしゃべりさせていただきました。
今日のゲスト小川徹さんでした。
ありがとうございました。じゃあねー。